本と雑談ラジオ。
はい、どうもこんにちは。漫画家の小泉智弘です。
こんにちは、家事の増野浩一です。
でも配信がもう何十秒もなんかもうグダグダって
たの、大変グダグダしちゃいましたね。
流しっぱなしでしたよ。
はい、
はい、どうも初めましてじゃなくてこんにちは、久しぶりです。
増野さん、はい、太陽を見て眩しそうな感じで言いました。
眩しい太陽に目を細めてる感じっていうことでお願いします。
あんまり久しぶりなくて、この間の9月23日にね。
そうですね、
私の誕生日イベントに来てくださって、そして司会をしてくださってありがとうございました。
終えてみていかがですか？
あの日僕は振られました。
振られたんだ。恋人にですか？
会場にいたんですよ。
あ、そうなんだ。
そしてその会場にいたのに旧友たちが言ったことがですね、
はあ、
こう割と逆説的にこう逆説的なことを言ったんですよ、旧友たちが。
へ
え、増野さんの恋人は増野のことを全く分かってない、
うん、
だからいいんだっていうふうに言ったんですけど、
うん、
そういう逆説が通じないタイプの方だったので。
なるほど。
しかもクラウドファンディングでぱっと見大成功だったのに、手元にお金が残んないことも信頼を失ってしまったの。そして、
そんなんで信頼を失うんですか？
それはね、その最初に出資してくれてたんですよ。
あ、そうか。
そしてなおかついろんなことをしてくれてたの、僕のために、なのにあのステージ上だと何も分かってない恋人みたいな話になっちゃったじゃないですか。
あ、
だからあのそれが僕のフォローがいけなかったらしくて、
うん、
一生懸命自分内には愛情を伝えたつもりだったんですけども、あのもう不安を感じちゃったみたいなんです。
侮辱されたと思ったんですかね。
そう、それで振られまして。
それは切ないですね。
でもその後に今謝り中です。
あ、
あのまだちゃんと話をね、離婚のことと違って、一切話を遮断したりしない人なので。
ああ、いい人だ。
だからあの態度で長い時間をかけて理解をしてもらおうと思っています。そうですね。
ここにあったコンテナがすっかりなくなりましたね。
コンテナはですね、そうですね、ここの中にしまいました。
あ、そうなんだ。
マスオ書店の中が今ちょっとこうコンテナっていうか衣装ケースがいっぱいあってですね、
うん、
T シャツがたくさん入ってるんですけど、
うん、
あ、そうそう、だからね、あのクラウドファンディング何度も話してますけど、ほらキングコングの西野さんもね、僕と同じ間違いをしてて、サイン本をね、
あ、そのブログ読みましたよ。
プレゼントするってことにしてるんだけど、サイン本を送るためのレターパック代を計算に入れてなかったと。
あ、そうなんだ。
だから300いくらのレターパック代が売れれば売れるほど赤字になっていくと。
なるほど。
でもう次からは、明日からは値段上げますっていうふうに急に切り替えてたんだけど、僕の場合はクラウドファンディングだったんで、明日から値段上げることはできなかったんですよ。
どういうシステムで明日から上げることできるんですか？
それはクラウドファンディングじゃないから。
あ、そうなんだ。あ
の自分のサイトで売ってるから。
あ、ただそれだけだから、
うん、明日からは1000円上げたのかな、値段を。
へえ、そんなに300いくらなのに。
あ、でもちょっとその辺を間違えてたら申し訳ないんですけど、うん、でも300いくらだけど、
まあ、手間賃入れて、
手間賃もかかるし、あとスタッフの人がいるはずなんですよ、
手伝ってる。なるほど。人件費、
僕の場合はその郵送プロに頼んでしまったこともあるし、あとはクラウドファンディングの手数料がかかってしまうのと、まあ、もろもろで、まあ、赤字ではなかったんですけど、
はあはあ、大して身入りにはならなかったと。まあ、その
パッと見の儲けに比べたら、でもサービスしちゃった。だからみんなにね T シャツが行き渡ったこととか、
はい、
あのいいこともいっぱいあったんでね、
全
然失敗と思ってませんけど、あの単純にお金のことだけ見ちゃうと、皆さんが思うほどは全然手元に残らなかった。だからたくさんまずクラウドファンディングからお金が振り込まれてきて、ほぼそのままよくデザイナーの方に送らなきゃならないぐらいの感じだったから、
あ、
まあでも全く赤字ではないですけどね。ただあの西野さんも同じなのかと思いました。だから西野さんだってさ、スタッフの人本当に言ってあげればいいじゃない、レターパック代が大丈夫なんですかと。
あと部屋中ね、本が散乱してね、
そう
リビングが使えないっつって嘆いてらっしゃいましたよね。
ただ西野さんはああいうの全部笑いに変えて面白くするから羨ましいですよ。
オチにしている。
僕なんてこういう話してもちっとも笑えないし、ただのかわいそうな増野さん、
辛そうだな
って思う、しかもそれで振られたのみたいなさあ、だからね、そんなことで振られるのって思うかもしれないけど、その伏線っていうか、そうですね、過去の
一個だけじゃない
ですよね、いろんな積み重ねだから、あともちろん僕がいけないんです、あの僕が友人があの半分からかい気味に言ったことをうまくちゃんとフォローすればよかったのに、
うん、
僕はトークに来てくれるお客のことばかり考えていて、
うん、
笑いが取れればいいと思ってたのね、
うん、
でも初めてだったんですよ、その自分の恋人みたいな人が、
うん、
恋人がね、その客席にいるなんてことが今までなかったの、人生で。
なるほど。
小泉さんは結構ありました？
僕はね、妻がねこっそり見てることがあって、ジョジョ監督とのトークショーとか、はいはい、あの僕の秘密の手法がそれで使えなくなったりしました
よ。愛されてますよ。だって僕別れた奥さんなんて見に来たことないもん。
いや、そのくらいの距離感の方がいいなって常々思いますよ。
僕自分の本の読者の方には恋愛関係にならなかったから、初めてだったんで、その距離感も分かんなくて、ま
あ、
いろんなことが勉強になりましたよ。
そうですか。
だから一時期みたいにもうこの世のおしまいみたいな感じじゃないんですけど、結構その終わってからはダメージ大きくてですね。
なるほど、
はい、
あんなめでたいイベントだったのに。
そう、それでもう僕は今はキングオブコント準優勝のニャンコスターの言葉で考えて生きてますよ。もう現実逃避で。
なるほど。
もうエゴサーチの代わりにニャンコスターサーチをしてますよ。
ニャンコスター素晴らしかったですね。
ニャンコスター面白かったです
ね。面白かった。1本目が素晴らしかったです。
で2本目ダメでした。
2本目は一緒って思って、しかもだってさくらんぼに比べて知らない歌じゃないですか、
ね、で僕あの2本目もずーっと面白いと思うんですよ。
あ、まあ、そのやり口は面白いけどそこ以上はなかった
です、まあ、出落ちだけど、うん、フラフープ持ってきた時には笑えませんでした、
うん、
同じじゃん
と、なんかちっちゃいって思いましたよ。
いや僕あれはあのニャンコスターに関しては
もう、ええ、
彼らのポジションからしたら完璧な振る舞いだと思ってて。
そうですね。
だからあれでね、ニャンコスターなんてちょっともわからないとかいう人たちがいっぱいいるんですけど、
うん、
それはあなたがお笑いのことを分かっていない、教養がないからですよって書いちゃったのツイッター で。ね、お笑いと教養ってさ、なかなかさ、お笑いは教養が必要ってみんな言わないじゃない。
いや、僕そういう見方一切しないですよ。
そうだけど本当は現在のお笑いはですね、もうシ
ー
カみたいなものだから、もう過去の蓄積を踏まえて文脈で理解するっていうことがないと、それ自体でおかしくはないこともあるの。
それはもう本当あって、はい、僕笑ったのはかまいたちの1本目とニャンコスターの1本目だけでした。あともう一回も薬ともできなくて辛かったんです。
そうですか、
ええ、
ニャンコスターはある意味全くの初めて見た人が子供とかがね、
ええ、
面白がる要素もあるけど、
ええ、
本当はあの大会キングオブコントとかを全部知ってたりとか、
ええ、
いろんなお笑いを知ってるとよりおかしいわけですよ。
それがねもう息苦しい。
でもそれは、
ええ、
よしあしなんですよ、
うん、
だからお笑いがそこまで面倒くさいものになってるって
こと
な
んですよ。そうそう、もうついていけない。
もうそこでね、嫌なのは偉そうに真顔で見ましたって自慢げに言う人たち、自慢することはないと思うんだよね。
あのね、それそういう教養が必要だとか、
はい、
そういう文脈云々以前にやっぱ本人たちすっごい一生懸命やってるじゃないですか、
はい、
その頑張りがもうちょっと重くて。
でもさ、ニャンコスターは楽しかったじゃん。
そう、それはだからそこでだからニャンコスターとかまいたちの一本目何が良かったって、あの場でふざけてたんですよ、
はい、
そこがとっても面白かった。
ニャンコスターは僕がいいと思うところは、まず誰も傷つけないネタなん
ですね。そうですね。
でね、僕はあのお笑いって人を傷つけるネタが多いと思ってる。
そうですね。
それこそほらなんかホモネタが最近問題だったじゃないですか、
もうホモって僕も言わないことにしましたよ。
あれはあのあんなこと言うなんて息苦しいって人もいるけど、それは今まで息苦しかった芸の人たちがね、泣く泣く泣き寝入りしてたから許されてたわけですよ。
そうですね。
だから時代が変わったの。
そうです。
なのでその本当言うとお笑いって、あの北野武さんもおっしゃるんだけど、ビートたけしさんもおっしゃるんだけど、
うん、
落差がねお笑いだって言うんですよ、たけしさんは、
うん、
だとしたら落差ってことはさ、差別とかがとってもハマりやすいじゃない
です
か。
そうですね。
でそれを避けてお笑いするのは結構難しくて、だからニャンコスターが誰も傷つけないネタをやったのはすごい高度なことなんですよ。
あのね、縄跳びがとにかくすごかったじゃないですか、
技術もあった。
なんでこんな、あれもしかしたら 両方つながってない紐を振ってんのみたいな。
どう飛んでんだろうって思いますよね。ね、
完璧に飛んでたから、うわ、何って思ったんですよ。
あとね、番組のからくりでね、あたかも全くの初心者のコンビがね、組んでるみたいなニュアンスの紹介してたけど、二人ともキャリアがあるんですよ。
そうなんですか。
あの女性の方は女性の方で、縄跳びネタをずっとやってて、それこそ伊集院さんのテレビに出てたんでしょ。
あ、そうか、アンゴラ
村長。アンゴラ村長。それ僕は見てませんでしたけど、あの地下芸人界ではもう長くやってる人だし、あのもう一人の男性の方なんてアンドレっていうコンビでもうすごい芸歴が十何年もあるんですよ。でアンドレ大好きだったの前も言いましたけど、でアンドレとネタが違うかっていうとほぼアンドレなんですよ。アンドレでやってたようなことをそのマッチョな男性と組んでたんですよ最初。そのマッチョな男性が辞めちゃって解散した後にたまたまちょっと女性の人とこう企画的に試みでやったユニットだったんですね。そしたらそれがハマっちゃったっていう流れだから、確かに5ヶ月だとしても、すごい長い蓄積の中の5ヶ月だから、あとちょっとやったことある身からすると、ものすごく難しいことをクリアしてるんですよ、あのネタって。状況説明が上手だったりとか、あとそれこそニコニコ動画とか YouTube のものみたいに、みんなが見てる、テレビを見てる時の代弁者となって中継してくれてるわけですよ。
なるほど。
ニコニコみたいなこうツッコミネタ、あの昔奥さんっていう人がさ、ちょっと前に奥さんっていう人がさ、ハゲてるよって言われるネタ覚えてません？ R1 で。
このハゲじゃないですか。
なんかこう、オグさんがこう一生懸命髪の毛とかいじってると、もうガヤでみんながハゲてんだよってずっと言ってるネタがあって、あれと構造が近くて、でそれはあのソニーのビーチ部っていう地下の会場で、その三助さんがずっと長い間やってた人だから、
はい、
あの文脈なんですよ実は。だから千川ビーチ部っていうところとソニーの芸人さんたちの伝統みたいなものを踏まえていることがわかるし、あのそんなに突然変異的なネタではないんですけども、
はい、
とにかく心臓が強い、勇気があるし、楽しいし、誰も傷つけてないし、振る舞いも完璧だし、あと本当にお前落ち着いてるなとか言われてなかったです、あのダウンタウンの浜ちゃんかなんかに。
あ、僕ね、あの評価飛ばして、
飛ばしてるか。なんかだから圧倒的に落ち着いてたんですよ。で、あの最後仕事くださいとまで言ってて、
それが見ました。
誰も言ってないことでしょそんなこと。
そうです、ね、
芸人が今まであの番組出て仕事くださいって言ったことないでしょ。
幼稚園の営業ください
って、それはあのもう便座椅子を買ってくださいって小泉京子さんが CM で言ったぐらいの画期的なことで、あれでにゃんこしたら嫌いになったって人もいたんだけど、僕はものすごいどの発言とってもよく言ったなと思ってて、まあ知り合いであることもあるんだけど、あ、これが面白がれない人たちはまずまあ好き嫌いもありますけど、まず圧倒的にお笑いを全然知らない人たちなんだなっていう意味で、あえて教養がないって言わせていただきました。
まあ、なんであんな2本目がさくらんぼに匹敵するぐらいのポップで有名な歌にしなかったんだろうって思った。
まあ、一層同じ曲でも良かったですよね。
本当ですよ。う
ん、ただあの辺もね、ちゃんと事務所のライブとかで、あの先輩芸人たちの意見聞きながら微調整していったらしいんですよ。
なるほど。
で公開のライブでいろんな意見聞きながらダメ出しを受けて直していく過程もライブでやってるから、そんなにチョイス的に仕上がったものではないし、
そりゃそうですよ。
あとは何度も言いますけど、やってごらんと。
うん、
僕だって昔ね、あの自分でやってなかった頃はオリエンタルラジオとか、深川亮さんとか、何がどう面白いんだろうと思ってましたよ。でも、あ、特に深川亮さんは前も言ったけどバカドリルとかのアイディアそのままじゃないかと思ってたんですけど、実際にやってみると元ネタがあったとしても、それを自分で表現することの発明みたいなものは必要だから、本当に難しいんですよ。
はい、
なんで、あのただそういう無理解なただの教養のない、笑いの教養のない人たちが見て、悪口言ったりするってことが売れるってことだなって。
それもそうですね、
はい、で今ニャンコスターサーチしてても、もうお偉いぐらいの量なんですよ。
へ、人気で、
もうまずニュース自体がネットニュース自体にたくさんなってるし、それをみんながまた RT したりするから、もうね マスのコーチはエゴサーチできるけど、ヤンコスターは追えない。売れるってこういうことなんだと思った。
すごいね。もう
全部の記事を網羅することはできない。
はい。
っていうことが学んだことでしたよ。
そうでしたか。
はい。だから、もちろんその、教養がないと面白がれないってことは、ちょっと挑発的に言ってるんですけども、
ね、
でもそれはね、小泉さんがこの間くださった電子書籍、
はい。
アイドルの方。
あ、そうですね。
あれは僕ね、アイドルのこと知らないから分かんなかった
そうですね、うん。アイドルのもう誰もが忘れてる事件を漫画にしたのを収録してるんですよ。
あれもアイドル界の教養がないと面白がらないと思うんですよ。
そうですね。
で、もう一つの方の、
はい、サマーブレイカーズ。
サマーブレイカーズはめちゃめちゃ面白かったから。
ありがとうございます。
多分、アイドルのこと知ってる人には絶対面白いはずなのに、僕にはあまりにも教養がないから、ちんぷんかんぷんだった。
すいません。
しかも数が多いじゃない、こう、一個一個のネタの。
しかもね、高見菜のね、髪の毛がなんかのアクシデントで燃えたのとか、本人も多分もう忘れてますよね。あ、それは入ってなかったんだ。ね、
何一つ分かんなくて、何を引っかかりにして作った話なんだろう。
電子書籍 Amazon などで発売中です。
はい、だから、
長谷川大輔のバッドキャンディー。
本当はね、どんなものもそうなんですよ。どんなものも、その人がどんな人生を歩んできたかとか、はい、その人が男性か女性か、とか、若いか年寄りかとか、いろんなことが前提で面白かったりするわけなのに、お笑いって一見誰でも文句言ってもいいように思うじゃない、そして俺には笑えなかったっていうのを自慢げに言うじゃないですか、
うん、
そうじゃなくて実はですね、お笑いって皆さんのレベルに合わせてるわけですよ。
そうなんだ。
だからもう芸人たちもものすごいいろんな微調整して、ミリ単位で何秒単位での微調整をしながら、
うん、
視聴者の人たちのレベルはこのレベルだろうってところに合わせてるんですよ。だからえばっちゃダメで、むしろ、
うん、
あ、これ受け止めた自分は凡庸な人間なんだなって思った方がいいぐらいで、
あんまもう興味がなくなってるなって悲しくなりましたよ。
いや、でもなんかね、それでだって見てても笑えないものが多くても、
うん、
しょうがなくて、
うん、
それはそのジャンルに熱心じゃない人たちには C かもそうですけど、全く面白くないものなんですよ。
そうだからね、バナナマンとかサマーズとかがわーわー言ってなんか言うじゃないですか、終わった後、はい、それもそうなのってずっと思いながら、だからもう途中から評価も見るのやめたんですよね。
僕はね、ほぼ全部面白かったですよ。
すごいね。
ただただ例えばその評価が高かった、ほらジャングルポケットとかのネタとかも、あれってさ、エレベーターが出てくるんだけど、
あ、そうですね、
女性だと思ってたら男性だったりするじゃない、ああいうネタが雑だと思う。
そうですね、う
ん、そんなことで笑い取るのがもういいっていう感じ、うん、でそういうね、男女の性別みたいなことをネタにしたものって、もうすっごい多い。お笑いライブと必ず一つはあるから、それはね、実は無神経のネタだと思いますよ、僕は。でジャンポ系に関しては準決勝を見に行った時に、ライブ会場で見た時には嫌だったんだけど、
うん、
テレビで見た時にはちょっと面白かったんですけど、
うんうん、
でもやっぱりそんな時に女だと思ってたら男だったみたいなネタが面白いんですかっていうのは思うし、
うんうん
う
ん、
それは僕みたいに2丁目に何年も通って今の恋人が男性だったりするのは人間だから、
うん、
そう思うのかもしれないけども、それは気にならない人たちはただ多数派だったというだけだから、別にそれはえばることでもないし、だからお笑いに関して一番言いたいのは、ちっとも笑えなかったっていうのを自慢げに言うのはどうなのと。
いや、僕はね、もうジジイなんですよ。あのね、僕が子供の時、まあ父が多分35歳ぐらいだったんですよ、はい、うちはドリフが禁止だったんですよ。
それ
はなぜかというと、あんなの見たらバカになるって、
うちもそうですよ、
すごい主張されて、
ドリフ見なかったです、
で見れないことをとても悲しく思って、ヒゲダンスとか学校で友達がやってるのを見て真似してたんですよ、
はい、
そんな、それがあって好きにテレビ見れるようになったら、もうお笑い番組もう浴びるほど見てたんですよね、
うん、
だけど今この年になったらもうテレビ自体見るのが面倒くさくなってるし、
ね、
お笑い番組見てもう本当のなんかもうバラエティはもう何年も見てないんですよね。
僕もでも
普通になってしまった。
あの
ジジイですよ。
芸人さんが出てくるひな壇的な番組は好きじゃないんですよね、でただ自分が関わってたせいもあるけど、ネタ自体は大好きだし、あとライブが好きなんですよ。ライブかだからライブで見た時に、例えばあの、GAG 少年楽団とかがいかに面白かったか、その魅力が映像になると急に損なわれてて、それで最もライブの面白さと映像の時の面白さが変わってなかったのがニャンコスターだったんですよ。それはテレビに向いてる人たちだったんだと思いますよ、でもうそれはいくら言ってもなんか不毛なんですけども、本当にライブ会場で見ると違う味わいだから、それはだと尾崎豊だって、茶の間で見てたら尾崎豊のライブなんて笑っちゃうんだけど、生で見てたら感動したかもしれないわけですよ。尾崎豊が転がりながら歌うんですよ、床を。
まあね、でもそこまでして真剣に見たい人がどれくらいいるかってこと
ですよ。そうですよ。だからそこだと、結局はだから良くも悪くも、お笑いはもはやそういう一部の熱心な人たちがシーカみたいに味わうという変なジャンルになって
しま
った
。増野さんがどんなにライブも見た方がいいって言っても、いや他にやることあるしって大半の人は思うわけですよ。
そしてテレビ上で見た時には、もう好き嫌いで行った時にね、ニャンコスターちょっとも面白くなかった、孫で見ちゃったっていう意見が多いのは、まあしょうがないんでしょうけど、そんなこと言ったら全てのものがね能動的に楽しめなかったら本だってそうじゃないですか。
そうですよ。
でも本に関してはさ、この本ちっとも分かんなかった私だけとかって言わないでしょ、みんな。
ほう、
自分がバカなのかもしれないとちょっと思うじゃないですか。
俺は大抵そう思いますよ。
でもお笑いに関しては自分がバカだったっていうのを思わずに、
俺はジジイだからって思います
よ。あ、それはだから謙虚な人なんですよ。
そうか、
それが私みたいな、私とかみんなはニャンコスター面白くないと言ってるよっていう、なんかそれが立派なことであるかのように言うのは、なんて愚かしいんだと思ってます。
まあだからね、父もこういう気持ちだったのかな。当時父35歳で、俺今47ですけど、なんかねこうやっと精神年齢が同じくらいになったのかなって思いました。
どうですか、僕ピンクレディも見なかったですよ、でも教育方針で、それはいいことでした。
あの渇望しましたよ。
うち NHK しか見なかったもん。
あのだからその後反動でぐんと足を踏み出すのが多くなるから、よし悪しでいい面もあったと思います。
うちは NHK と、カルピスお子様劇場とかしか見ちゃダメで、でも母がキャンディーキャンディーを好きで、キャンディーキャンディーは見るようになったんですよ。
なるほど。
そこのそのことを我が家ではキャンディーキャンディー革命って呼んでるんですよ。
女の子がいるのに他の女の子アニメはダメだったんですか。
なんかね、母とかが気難しかったから、だから母とか父が OK なものしか見ちゃダメだったから、なんか本当に父とかもこう NHK のアミンとか見て、アミンっていうのはアミノ酸系の少将でとか言い始めるような人だった。
食人大統領では言わない、
だからそういう理系の人だったから、本当にもうヒゲダンスとかも知らなかったし、ドリフも見たことなかったし、あのそれこそピンクディとキャンディの区別もつかないし、っていう子供時代でしたよ。
なるほど。
あ、なので自分の場合は後から遡って興味持ったので、一般的なあのテレビの受け手の人とは全く違うと思いますけど、ただ言いたいのが、そんなに面白くなかったことをやばるもんじゃないでしょうっていうことだけ。
はい。
で、おにゃんこスターは本当にそういうテレビにも向いてるし、いろんなミラクルな要素でうまくはまったというものを目撃して、本当に楽しい気持ちになりました。
うん、そうですね。
もう決勝戦、準決勝を見た時なんかももう拍手喝采 で、同じネタを2回やったのも同じだったんですけど、今年の準決勝はね、同じコンビとかが2日間かけて2回ネタやるっていうのだったんで、1日目と2日目でほぼ同じネタをやるってことのおかしさとか、ものすごい面白かったんですけど、それで言うなら本番のテレビも一組二ネタやればよかったのに、最初の1時間が余計な思い出しだったでしょ。
一組二ネタ全部の
コンビが。そうして、アキナとかだって2つやればよかったんですよ。
はい。
そうしたら、たとえ落ちたとしてもさ、2つネタやれたらさ、満足だと思うんですよ。
うん、
で、たとえ落ちて1位じゃなくても、でも私はあれが好きって言えたと思うんだけど、
うん、
なんか最初の1時間がさ、無駄ななんか10年間の思い出しコーナーだったの。
あとね、もう1個面白かったのがパーパーでしたっ
け。パーパーね、
パーパー良かったです。
いや、パーパー1つしかなかったでしょ。
そう、
あれはライブで2つやったらとっても面白いんですよ。
へえ。
それはどの組もそう、どの組も2つ見るとうわ力があるなとか、
うん、
あ、いろんなバリエーションできるなとか、
うん、
あるいは同じことがやるのかっていう、そのいろんな面白さがあったのに、
うん、
一つしかやらない、ね、とこがあったから、
うん、
僕はやんなかった方が好きでした。ゾフィーとかだって、
うん、
やんなかった方の方が面白いんですよ。
う
ん、あ、どのコンビも僕にとっては全てのコンビで一つしかやらなかった人たちはやんなかった方が面白かった。
へえ。
あの準々決勝を見たとき、あ、準決勝を見たときにはね、だから、アキナのファンとかがすごい悔しがってるのもわかるし、
うん、
あの、ただまあ、ああいう賞レースって場の空気によって左右されるのは当たり前のことだから、
うん、
まあ、
決勝にさ、2回目に備えて温存したんですか。
多分なんかね、ルールがあって、
はあ、
なんかあったみたい。だからどっちを先にやるかがそんなに自分たちで自由に決められないんじゃないかな。あ、もうね、本当にね、テレビの向こうの人たちって本当にそんなことまで分かんないのかってぐらいうんざりしましたよ、今回。例えばニャンコスターが渡辺っていう事務所に入ったんだけど、それがあまりにも急に入ったからデキレースだっていう人がいたんだけど、もともとアングラ村長さんの女性の方が渡辺にいたんですよ。そういうことをさ、知ってないと知ってるんだ大違いじゃないですか。で、知らないなら知らないでいいのにさ、なんか裏があるんだとかさ、なんかこうデキレースとかっていうさ、その頭の悪さ、
視聴者がですか。
そう、
ああ、テレビの向こう側っていうからスタッフの人のこと言って
る
の。
ニャンコスターサーチばっかしやってるから、悪口いっぱい読んでるんですけど、なんてかバカなんだろうと思いますよ。
うん、
そのあ、このレベルの知識のなさで人のことを切ったりしてるんだっていう、
うん、
ね、
そうですね、
はい、あの感じですよ。
はい、
熱くなっちゃいましたけど。
そうですね、
はい、でもまあ良かったです。そのガンドレってコンビが好きだったから、
うん、
こんな風に花開くことがあるんだと、
うん、
あ、ちなみにスッキリソングは、
はい、
現時点では M1 グランプリの2回戦で落ちちゃったんですけど、う
ん、でも落ちちゃったんですか。
それがね、本当に受けてたの。
へえ。
もうね、その日の一番受けてたぐらいの喝采だったのに、
はあ、
なんで追加合格あるような気がしますけど、
うん、
でもそこでまあ僕あまり余計なこと言うことで足引っ張りたくないんだけどいろいろ考えさせられた。例えば選考委員が審査員が男ばっかしなんだろうけど、
はあ、
スキルソングって多分女性に受けるから、その女性に人気がある感じが厳しく見られちゃうんじゃないかなとか
ね。へ
え。あとすごくオーソドックスなネタやるから、本当は苦しいクレイジーな人たちなのに、
うん、
そのオーソドックスさに目くらましされちゃうんだろうなとかいろんなこと考えましたけど、
うん、
ただ僕は追加合格を信じてますんで、
はい、
また報告できると思います。
そうですね、
はい、でも30分も経ってしまいましたが、
今日はね、次回の、本を選定する日ですよ。
はい、どうしましょうかね。
でね、一冊はこのずっと LINE ライブで、あ、 LINE じゃないや、YouTube ライブのアイコンでも出している高石康介さん、声をかける、これがね、あの、もともと松野さんの、短歌のファンの方でいらっしゃるんでしたっけ。
伊藤くん、
伊藤
孝之くんかな、があ
の、なんか本をこの本と雑談ラジオにリクエストしてくださったんですよね。
そう、読んでないのに。
そう、それでどういう意図でリクエストをくださったんですかって聞いたら、ツイッターでいろいろこうこうこういう本であるって言ってくれたのに、実は読んでなかったって。でそれに対して俺はそれはひどいと、悪質であると怒ったんですよ。
あ、名前間違えてた、伊藤孝博くんですね。
伊藤孝博くん、
はい、
そうしたら、なんと伊藤くんが 増野さんのその20周年イベントで
9月23日にわざわざ
九州からね、
九州から来てね、本をプレゼントして
くれた、ごめんなさいって言って本をくれたんですよ。
でも小泉さんだけにあげて僕にはくれないんですね。
でもね、新品でしたよ。すっきり自分ご自身が読んだ本をくれたのかと思ったら、
はい、
新品をわざわざプレゼント の梱包してくださって、
これ小文社から出てて意外と高めの本なんですね。
そうなんですよ。
1700円クラスで、
そんなご自身読んだ本くださればよかったのにって思って、なんて悪いことしたなって。だからね、別に僕が腹を立てるのは僕の勝手なんですよ。
な
か、
ね、
だから伊藤くんが何こんなそんなことで腹立てるなってバカじゃねえのって思うのも伊藤くんのご自由なんですよ、
はい、
だけどそんなにね気にさせてしまったことに僕はとてもね心が痛んだんですよ。
まあね、そうですか。でもまあこれ小説なんですか、
小説でした。
これにしましょうか、一つ
で。それでね、まあ、増野さんに渡さなきゃって思ってこの2週間で読んでたんですけど、はい、とても面白い本でした。
そうですか、
じ
ゃあ一冊はこれにして、
そうですね、
もう一冊はノンフィクションということで何にしましょうかね。
まあ、僕はこんな機会でもなきゃ絶対読まないと思う、
はい、
西野さんのクラウドファウンディングの本が増野さんのクラウドファウンディング問題ともテーマが共通してていいかなって思ったんですよ、
はいはいはい、あ、僕ね、西野さんのあの本は、なんで革命のファンファールでしたっけ。
そうですね、
あれはねクラウドファンディングで買ったんですけど、支援して、まだ届かないんですよ。
そうか、
多分西野さんが今サインして部屋に積んであのレターパックで送ってるんですよ。
溢れ返ってる状態になってる。
そうだから、きっとどこも送れるかもしれないんですけど、でも、まあ、やりたいし、あと西野さんのおっしゃることはすごく説得力あると思ってて、ただもともと人気のある西野さんだからできるんですよって気持ちもあるけど、彼のブログ読んだらさ、彼は何、自分の郵便受けの番号をもう覚えられないぐらいにちょっと脳みそがあれなの、なんかこう記憶が変な人なの。
あ、そうなんですか。
なんかちょっと発達的なあれがあるの。
あ、
なんかいつも郵便受けの番号分かんなくなっちゃって、お母さんに電話で聞くんだって。
へ
え。僕もそういうとこがあるから、急に親近感を感じています。
結構じゃあ苦労してる人なんですね。
だから言う発言するのかもしれない。
あ、本当だ、
ね、
そうかも。
あ、でもその辺読んでるから考えますかね。
そうしましょう。
でも僕ね、もう本人に会っちゃったからね、もういい人だったんですよ。
はあ、
その場で T シャツは着てくれるわ、だからお茶目だし、あれは憎む要素ないですよね。
まあ、僕はね、南海キャンディーズの山ちゃんの情報でしか西野さん像を知らないので、
もちろん僕だって山ちゃんのこと大好きだから
嫌な人だって
思ってましたよ、僕だって。でも今回西野さんが、誰からも愛されないということの自由気ままを誇りつつ酒っていうね、
うん、
T シャツを着てくださって、
うん、
山ちゃんさんは殺したい奴がいるのでしばらくは目標のある人生であるっていうね、
うん、
T シャツを着てくださったんですよ、
うん、
なんという美しい2人。
そうですね、芸風そのままです ね、
そうなんですよ。そう、あ、じゃあでも、まあ、それにしましょうかね。
そうですね、じゃああっさり決まっちゃいましたね。決まりました。
でコメント欄にコメントが来てたので紹介しますね、はい、ウェブサイトの公式ページの9月15日の投稿です。
はい、
島津修一さん、
はい、
こんにちは、いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
増野さんは放送で何度か真心ブラザーズとかよりも吉田拓郎の方が好きとおっしゃっていますが、
はあ、
世代的にはリアルタイムど真ん中というわけではないですよね。
ちょっと上ですね。
いや、決して真心が嫌いわけじゃないですよ、後で話しますね、私もリアルタイムには遠い20代ですが、小学生の頃から吉田拓郎が大好きでずっと聞いており、70年代80年代のものに関してはほぼ全アルバムを持っています。特に好きなのは人生を語らず、流星、外は白い雪の夜などです。増野さんの拓郎フェイバリットソングは何でしょうか。また世代を超えて愛される拓郎の魅力について語っていただければ嬉しいですって言うんですけど、
はい、
まずね、僕真心は大好きなわけですよ、
はい、
何 と比較したかというと、ほら松江監督の出てくる、
あ、前の健太さん、
そう、前の健太さんとかみんな好きらしいけど、世代的にちょっと自分にはそんなにハマんなくて、
うん、
世代ど真ん中なのは真心バザーズですよ、同い年だし、真心の桜井さん同い年なんですよ。
あ
で倉持さんっていうヨーキングさんは一つ年上なんだけど、まあ、インタビューも僕初インタビューが真心バザーズですよ、ライターとしての、なんで大好きです、大好きだけど、でも年を取ってきたので吉田拓郎とかっていいなって今思ってるっていう流れですよ。
なるほど。
で拓郎の曲みんな好きなんですけど、でも高校生の時に一番初めに聞いてハマったのは今日までそして明日からっていう歌があるんですけど、それはね、なんか卒業文集っていうか文芸部の部誌で自分の人生を振り返ったエッセイ書いた時のタイトルにしたぐらい、あの、好きでした。でも今思うとそこまで今日までそして明日からって、まあ、メジャーな曲ですけど、
うん、
今そんなに大好きじゃない。流星とかのが好きですね、今は。
だ
から
僕は落葉が好きです。
いやでもいい曲いっぱいあって。
そうですね、
あの日本のボブディランちゃんとか言う人いるけど、
うん、
まず日本語であるだけでものすごいいいですよ、
うん、
だってボブディランとかは別に嫌じゃないですけど、その訳されてる時点でもうちょっとニュアンス違うと思うから、
うん、
あんまりハマんなくて自分は。そのあ、うん、だからマイバックページってボブディラン、
マイバックページは知らないですね。映画のタイトルで、映画は素晴らしかったですけどね。
ちょっと待ってね、マイバックページで調べますね。記憶力がいい加減だから。
山下監督の、
やっぱボブディランなんですけど、マイバックページズっていうね歌なんですけど、真心のカバーのが好きだもん、やっぱり。
へ
あの日本語にしてる方が。
そうなんだ、
うん、でどうしても訳されるとニュアンスが変わるから、もう短歌みたいに一文字で勝負してる身としては、
うん、
やっぱり意味合いは同じでも言葉が変わることの違いって大きいと思ってるので、うん、で拓郎の歌詞メロディーとか歌い方とかは本当に覚悟があっていいなと思いますけどね。
翻訳の小説は読みますか？
あんまり好きじゃないんですよ。
あ、
読みはしますけど、だってさ、ほら日本だけで人気ある人ってるじゃない、
ええ、
あの青の層が訳したさ、
誰だろう、あ、ブコウスキーですか。
そうそうそうそう、
僕ブコウスキー好きですよ。
あれも多分現地の印象と日本の印象違うと思う、
なるほど、
翻訳がいいんだよ。
ああ、そうか。
それはあの辻人生さん、辻仁成さんの小説が多分海外に訳されたら言葉もだいぶ変わってて、
うん、
ニュアンスも違うと思うんだよね。
変わっていいってことですか？
あのこれも言いにくいんですけど、あんまりそんなに日本語がめっちゃ上手な人じゃないので、あの訳されることで明瞭になったりとかするんだと思う、
なるほど、
気取りがなくなったりとか、だから、あ、悪口になっちゃった。最近フォローしてるんですよ、その辻仁成さん、息子さんに料理を作ってるっていうことを、エッセイに書いてるのを読んだらすごく良くて、グッときちゃったので、かつてはちょっと批判的な立場でいたんですけど、今はツイッターまでフォローしてます。
まあ、なんかね、急にビジュアル系になってびっくりしましたね。
まあ、でもさ、毎日のお弁当とかご飯をちゃんと作ってさ、息子さんを育ててるだけでさ、
お化粧も大変だしね、
偉いなと思って。
そうですね、
はい。あ、だから拓郎は好きな曲いっぱいあるんですけど、今さっき挙げてくださった曲はみんな好きですよ。外は白い雪の夜も好きだし、
はい、
人生を語らずも好きだし、流星も最近カバーでね、女性が歌ったりしたじゃないですか。
あ、そうなんですか、
うん、多分あの CM にも使われたと思うんだけど、うん、あとでもみんながあんま好きじゃなさそうなやつで何が好きかな。タクト、
僕は拓郎は元気ですとベスト版しか聞いてません。
うん、僕はね、吉祥寺にベッシーカフェっていう大好きな喫茶店があったんだけど、そこのベッシーカフェでよく流れてたので、それで好きになりました。
あ、そうなんだ。
うん、そうだな。いやでもすごい若い時からあんなに才能があって、
うん、
名曲があんなにあるってすごいなと思いますよ。
そうですね、
うん、あとはカバーされて、手島葵さんっていうの、
はい、
言う人いる？
よくわかんないです。いるかも。
なんて読むんだろうこの人。
それでいいんじゃないですかね。
手島葵でいいんだ
多分、
うん、ほらあれですよ、アニメの主題歌とか歌って人気出た人ですよ。
はい、
うん、その人が流星カバーしてますね。
なるほど。はい
はい、ツイッターのコメントいただいたんですけど、まず僕がこういうツイートしたんですよ、
はい、
10月9日に、
あ
違うもっと前かな、にゃんこスターの何が面白いのか教えてと怒る人いるけど、2人を真顔で見る人はお笑いの教養がない人お笑いは今やシーカのように、
はい、
文脈から面白さを判断するための歴史が蓄積された、
はい、
かっこ良くも悪くもかっこ閉じ、
うん、
成熟したジャンルになっており、
うん、
ショーレースはお笑い文化を知る人が作る場ですからと増野が力説中っていうね、
うん、
まるで増野が力説中と誰かが書いてるかのようですけど、僕が自分で書いていますが、
はい、
良くも悪くもなんですよ。だから、はい、もっと前は野蛮なエネルギーがあるものだったんですよお笑いって。
そうですね、
今はもうシーカのようにちょっとこう詳しい文脈を知った人が面白がるものになっちゃってるとこが、
うん、
少なくともショーレースではあると思います、
うん、
でそのことをね、拾ってくださった方がね、佐々木さんって方が、
うん、
ちなみにさっきの僕のツイートは10月5日に書きました、
はい、
でそれを拾ってくださった方が10月7日に、あ10月9日にこの辺りのことを本と雑談ラジオでお話しして、小泉さんはどう捉えたのかと一緒に聞かせてほしいな、
はあ、
一度はお笑いの世界に足を踏み入れた増野さんの視点は僕を含めたお笑いの教養がない人にはきっと何かを気づかせてくれそうだからって佐々木さんが書いてて、
うん、
まあ、佐々木さんはニャンコスターとかピッと来なかったのかな。
そうかもしんないです ね。いやでもなんか教養を身につけてまで楽しむのはたるいっすね。
そうそう、そういう人が多いでしょ
そう、
ただニャンコスターはさっきも言ったように初めて見る子供とかの方が素直に面白がって、
そうですね、
一番中途半端なテレビでだけお笑い見てるような人がつまんないと思うわけ、うん、
なるほど。
ですごく詳しくライブとか見てる人はよくやったと思うわけですよ、あだからお笑いってお笑いやったことある人が先行すると全然違う結果になっちゃうの。それは短歌もそうで、
うん、
短歌を作ってる人が選ぶと短歌を作ってる人が選んだような短歌が選ばれちゃうんですよ、
うん、
自分も作ってるから。
なるほど。
でお笑いは絶えず視聴者のことを考えてチューニングしてるんですね、みんなこのレベルじゃなきゃ分かんないだろうと、でそのチューニングがうまくいった時にヒットするわけですよ、
はい、
あとはもう世界的な流れだから、もうなんていうの、本人のチューニングと運とかもあると思うんですけど、もうそれをずっとずっと何年間もライブとかでやってるのが芸人さんなんですよ、だからそういうことを知ってる芸人さんほどニャンコスターがすごいことは分かるっていう感じ。
なるほど。
あんな失敗なく縄跳び飛んで、
うん、
それにとても上手に説明を重ねながら笑いを取るなんて、
うん、
ちょっとできない能力ですって、
うん、
でもそれがパッと見るとこんなの誰でもできるじゃんと思っちゃう。
できるわけない。
できないんですよ、
うん、
そう。でもそこは良し悪しで、うん、じゃあそんなこと勉強してまで楽しみたくないって人がいっぱいいるわけじゃないですか。
できるわけないってくらいは分かりますよ、
うん、だからそこがお笑いっていうものの宿命がそこで、
はい、
そんなに高尚なもんじゃないじゃんってとこがあるから、
うん、
だったらどうしたらいいかっていうと、
うん、
結局はみんなが共有してる常識的なものに球を投げていくしかないのね、
まあ、教養なもんだと思ったら笑えなくなりますよ。
それがね今そんなにみんなの共有してる常識なんてないから、
うん、はい、
昔だったらあるあるとかね、こういうのがあるあるだったってあったけど、
うん、
今みんな違うことを見てるから、
うん、
そんなに万人が面白がるものなんて見つけにくいわけですよ。
そうですね、
で芸人さんもライブ会場の客層によってネタ変えるわけですよ、
うん、
この会場は年配の方が多いから、
うん、
こういう名詞はこれを入れようとか、若い人が多いからこうしようとか、 女性が多いからこうしようとか、もうチューニングなんですよ、
うん、
だからもうお笑い見てる時の感想で自分が笑えませんでしたってのは違くて、
うん、
あなたへのチューニングじゃなかったんですよってことなんですよ。
まあでも笑えないのを笑えないって言っちゃダメなんですか。
いいんですよ、それが自慢げだから。
そうか、
自慢げなんだもん。だっても
う笑えないのはしょうがないですじゃないですか。
真顔で見たっていうのが流行った言い方なんですけど、真顔で見たのは教養がないからですよってやっぱ言いたくなっちゃいますよ、こっちはこっちで。
そうですね、
でもいいの、教養なくて何が悪いのって人もいるわけだし、いいんですけど、そんなに自信満々に俺様を笑わせてくれなかったからつまんないものだっていうのは愚かなことですよって言ってる。
そうですね、
うん、そう。でもそこがお笑いのシーカだったらね、あなたはシーカのこと強要なさすぎますっていう人が多いけど、うん、逆にお笑いはそんなこと言われたらさ、うん、そんな勉強までして笑いたくないって言うじゃない、みんな。
俺は言いますよ、うん、だって興味そこまでないもん。
だからこそ、うん、残酷なジャンルだし、
うん、
厳しいわけですよ。話を戻すと、ほら、アキナのネタ見ました？
うん、全部見ましたよ。
ちょっとこうサイコパスみたいな人がバイト先にいて、
うん、
いちいちやることが怖い。
ああ、そうですね、
あれは笑っちゃったけど、
はい、
本当に身近にそういう人がいた場合にね、
うん、
その人がもしさ、いじっちゃいけないレベルの人だったらね、
うん、
ある種障害的な、
うんうん、
笑えなくなると思うんだよね。
そうですね、う
ん、あと当事者だった場合、自分がいつも自分では普通に振る舞ってるのに、
うん、
みんなを凝りつかせてしまうアミコだった場合ですよ、
うんうん、
自分がアミコだった場合に、こちらアミコっていう小説の主人公アミコだった場合に、あのネタを笑うかというと笑わないと思う。
この前ね、家族で妻と子供と釣りに行ったんですよ、
はい、
で釣り場でどんな魚釣れてるのかとか、僕割と挨拶して聞くんですよ、はい、こんにちは、どんな釣れてますかって気軽に聞いて、
うん、
親切な人はいっぱいある魚分けてくれたりするんですよ、そしたら後から妻が、あそこにいる人たちはみんな誰も話しかけられたがってないよって言うんですよ、
うん、
そういうことですよね。
だからそういう人もいるし、もはやからかっていい人っているのかってレベルなんですよ。だから例えばハゲネタをね、からかっていいのかとかね、
うん、
奥さんって人は自分がハゲてるから自分で自虐で笑ってるからいいけど、うん
う
ん
う
ん、例えば
当事者しか言えないってことですよね。
女性が自分のことブスブス言うのはありかもしれないけど、じゃあイケメンの芸人さんが顔が綺麗じゃない芸人さんをからかっていいのかとか、もうそういうこと言ってるとどんどん確かに窮屈かもしれないけど、実際それで現実に嫌な目に遭ってる人がいっぱいいるんだから、もう
そういう世の中になってきました、
うん、だとした時にいかににゃんこスターが誰も傷つけなかったかと、
うん、
まあ、それでもにゃんこスター、それでもさ、姉ちゃんいい足してるよとか言うのがあってさ、
うん、
ちょっと男目線なんですけど、
セクハラと該当される
だけど、例えばゾフィーのネタだってね、うん、お母さんを飯扱いするのはいかがなものかとかいう人がいたわけですよ、ネット上に。あれはお母さんを飯扱いするからひどいっていうネタなんですよ。
そうですよね、
そんなひどい息子がいるからお母さんは家を出ちゃったってネタなのに、
うん、
あんなことで怒られるとはさ、
うん、
ゾフィーは慶応なんだけどさ、ゾフィーの人たちって、
うん、
もう慶応の偏差値の人たちはまさかそんなバカな人が世界にいるとは思わないから、
うん、
そんな頭の悪いクレームが来るとは思ってもなかったと思うんですよ、
うん、
もうね、だからお笑いは困難な時代ですよ。
読書の感想のサイトあるじゃないですか、はい、そこで僕の Life is Dead っていうゾンビの漫画書いたが感想載せてくれてる人がいて、
はい、
お兄ちゃんと妹が主人公、兄弟なんですよ、
はい、
お兄ちゃんが主人公で、で妹はアイドルを目指してて有名になってお兄ちゃんを助けるって言って、お兄ちゃんすごく慕っているっていうのを、なぜ妹があんなにお兄さんのことをついているのか意味がわからないって言ってたんです、書いてたんですよ、
はいはいはい、
それ全くの誤解で、妹はお兄ちゃんを大切に思う振る舞いに単に酔ってるだけの人間なんですよ。
うんうんうん、
だからあ、全然伝わらない人、伝わらなかったのかってびっくりしたんですよね。結構噛み砕いて書いてるつもりだったんですけど、
その辺の問題って、どこまで読者を信じるかになっていくので、
そうですね、
もうどこまで読者のレベルを低く取るか、高く取るかとかってもうしょうがないよね、それは。
そうですね、
うん、あ 本当にね。もうでも昔と違って、昔だったらそのライブにいる人しか聞かなかったものがネットにアップされちゃってみんなが知っちゃうとか、
うんうん、
例えばあるイベントの中では通用した笑いがね、
うん、
ある場所だともう笑えないとかあるじゃないですか、
うん、
例えば新宿2丁目では笑えたけど一般社会だと笑えないとかもあるし、逆もあると思うのね。だから一般のストレート男性たちは爆笑だけど、ゲイの人が見たら悲しんじゃうとか、
うん、
そんなのさ、もう全部がそうなってるから、うん、インターネットってものがそもそももうそういうものを暴きすぎてるんですよね。
そうですね。
本来なら混じんなかったものが
リテラシーですよ、
うん、混じり合っちゃうから、うん、で僕はだから何度も言うようにお笑いライブに行くとね、これもツイートしたんですけど9月30日に、
はい、
何度も書いてますが、大きなお笑いライブに行くと男同士の色恋ネタって一つはある、
うん、
私もBLコントやってた、
うん、
去年秋からバイセクシャルを自称すべきかと正直に話してる、
うん、
話すたびに反応が微妙、
うん、
ってねツイートしたんですけど、やっぱり反応が微妙なわけですよ。でその時の微妙さを見て、あ、ずっと生まれた時からこういう目に遭ってる人たちは本当に嫌な目に遭ってるんだなと思いますよ。
うーん、そっか、はい、まあ、昨日なんですけど、まあ、とある集まりでゲイの方がいらっしゃったんですよ、
はい、
男の人で結構ガチガチのクマみたいな感じの人で、はいはいはい、本人がご自身でカミングアウトされてその場で、で、あ、そうなんだっつって、で帰り道に何歳からゲイなんですかって聞いたら、
はい、
他の人がすっごい引いてたんですよ、
うんうん、
そういうの聞いていいのみたいな。
まあ、それも人によりますよね、
うん、でも本人はいや、そんなあの言われるもんだと思って自分で言ったんでつってニコニコしてくださってたんですよ。
うん、僕も結構聞いてましたよそれは。なぜかというと、うん、途中で切り替わった人がいるのかが知りたかったから、
うん、
でもそうすると18歳の時に子供を設けてヤンキーだったんだけど、
うん、
今はもう男性しか好きじゃないって人もいたし、
うん、
結構いろいろしたよ。あの奥さんもいて愛人もいたのに、たまたま頼まれて男性とやったらハマっちゃってとか人もいたし
どんな頼み事なんだ
それがね、すごい、まあ 男臭い人だったんですけど、その人
は
でね、もう芸の人に頼まれて冗談で金を起こすならいいよって言ったら200万円用意されたんだ
って。すごい本気ですね。
それでじゃあそこまで言うならいいよって金を受け取らずにやってあげたら、ハマっちゃって、それからは女性代わりだから顔も綺麗なタイプの男の子と付き合うようになっちゃって、
うん、
普通ね、ゲイの世界だと顔の綺麗な男の子はあんまり人気ないんですよ。
へ、
もっと亀田三兄弟のお父さんみたいな人が人気あるんですよ。なんだけどその人は、顔の綺麗な男の子専用で、
はあ、
男にハマっちゃってましたよ。
デビッドボーイみたいなのが好きなのかな。
なんかちょっと見せてもらったけどモデルクラブみたいでしたよ。
へえ。
すっごい持ってるの。もうね、一緒に歩いてるとね、二丁目中の視線が詰まってくるみたいな感じだったし、
学園のマドンナですね。
ただその人は自分の顔は別にイケメンでもないから、最初はからかわれてると思ったんだって。
へ
え。すっごい持ってるけど。こんな顔のいいやつらが自分に興味持つなんておかしいと思ってたんだけど、うん、だんだん分かってきて、
うん、
あ、自分みたいに綺麗じゃないけど男臭いのが好きなんだなってのが分かってきたらしいんだけど、うん、そういうね、文化カルチャーショックはすごいですよ。はい、なんでね、
はい、
話がなんかどんどんそっちになっちゃいましたけど、
そうですね、
うん、なんか僕はお笑い界にいた時に思ったのは、まあ、お笑い界ってマッチョな世界だし、本当にストレート男性の価値観でできてるから、本当に BL コンとかやるとね、怒られましたもん。
なるほど。
マネージャーさんにね、やめろって言われたんだもん。
へえ、
うん、なんかそんなの受けないからって言われるんだけど、それはやっぱ多数派に向けてやるときに、支持されにくい。女性には面白がってもらっても、普通の男性は男同士の BL ネタとかを、まあ、やってる芸人さんも何人かいるんですよ。いるんだけど、支持されないからダメだっていうふうに言われました。
はい、
なんでその辺のことは僕根深い問題だと思ってるから、こんなちょっとうまく喋れなくて、もうちょっといつか長く書きますけど、 あのだからお笑いはそういう人によって本当に面白がるものが違うんだから、あのたとえ面白がったとしても笑えたとしても別にあなたの手柄ではないし、
うん、
笑えなかったからといって芸人さんが質があるわけでもないし、
うん、
たまたま波長チューニングがあっただけなので、
うん、
自分には合わなかったって言い方が一番本当は正解だと思いますけどね。
ニャ
ンコスターは自分には合わなかった、
はい、
私にはニャンコスターを面白がる教養がなかった、そこまで言ったらやめったらしいですけどね、
はい、
で僕は小泉さんのその電子書籍の2冊目タイトル何でしたっけ
、アイドルオタ長谷川大輔のバッドキャンディーです。
それは面白がる教養がなかったです。
すいませんでした。
だけどもう一つの方の、
はい、サマーブレイカー、
サマーブレイカーはものすごく面白かった。
あ、このリスナーの特に短歌を愛好する方が結構読んでくださってるみたいでツイートしてくれてましたよ。
なんかね感想も書いてあるけど結構面白がってるみたいですか皆さん。
ありがとうございます
ね。素晴らしいことですね。
そうですね。じゃあ今日はこの辺で終わりにしましょうか。マスオさん告知とかありますか。あ、メガネのなんか言ってましたよ。
あ、そうそう、メガネ単価っていうのを締め切っちゃったんですけど、今日先行しまして、メガネビキンっていうムック雑誌で、入選作が発表されますので、
はい、
それ連載なんでまた次締め切りが来ますから。
おお、何だか何あれか期間かなんかなんですか。
年に4回とか2回とか、まあ4回か2回です、
はい、
でまあ、ちょっと間が空いちゃいますけどまた募集しますのでね、ぜひ投稿してください。あと、僕だからクラウドファンディング大成功したんですけど、
はい、
それだけではお金にならなかったのでぜひ違う仕事をくださいください。ニャンコスターじゃないですけど、
はい、
なんだろうね。でも小説も今児童向け小説を一つ書いて、あの穂積さんの教室で、
ああプロット教室で、
プロット教室で生まれた話を仕上げているのと、まあ、もう一つね素晴らしい売れそうな小説を思いついたのでそれも小泉さんの教室で作ったん
プロット教室で、
あのちょっと売れちゃうと思ってるんでぜひ連載してほしいですね。で、あの主演者の方も声をかけてくれたんですけど、今のところ放置されているので、
はい、
ぜひ連載させてください。
あ、僕ね12月に、V コミで連載しているうちの子になりなよの漫画の、
はい、
育児、特別養子縁組の漫画が本になります。
よかったですね。
ありがとうございます。
あれは話題になると思いますよ。
ああ
の子供の、あの言うこと聞かなさみたいなこと、なんかコントロール聞かなさみたいなことがすごくよく出てるのと、あの里子っていうことにも興味あるでしょうし、それと違う層も届くような気がするので、あの今まで読んでなかったのが不思議なような本ですもんね。
前々回増野さんがうちの子が本当に気管棒でって言ったら、
はい、
安心してるんですよっておっしゃってくださって、
そうそうそう、はい、
妻が泣いて喜んでましたよ。
いや本当ですよ本当ですよ。他の家ではおとなしくしてるとしたら、他の家では緊張してるんですよ
そっか、
我が家では自分のわがままが通るんだと思ってるんですよ
そうですね、
うん、幸せなことじゃないですか。
ありがとうございます。
もうね、その目黒雅也さんとかだってさ、お子さんのことをさいろいろ大変そうなんだけどさ、
あ、そうそう、床に置くと泣いちゃう、夜泣きで目覚ますって言ってましたね。
大変だけどその大変さが幸せだと思う。
そうなんですよ。
離れると気づくんですよ、しみじみなんか僕本当に自分の息子がツイッターにいるんですけど、
いるんだ。
そう、話しかけようかずっと
待
って
ん
の。もうね、思わずね、こんにちは父です、話しかけたくなっちゃうんだけど、鍵かけてるから。
鍵かけてんだ。
そう、もうね、外から こっそり見てるだけで。
なるほど。
どう、なんか彼が今さ試合してるから毎日。
なるほど。
毎日っていうかその毎月、なんか足引っ張りたくないし。
そうですね、動揺させちゃいますもんね。
うん、でも本当になんか今から出会い直したいの僕は。だからもう全然覚えてないから、あの初めましてって感じで出会い直したいんですけど、今17歳でね。
いやー、もうでももうすぐ会えますね、こりゃ。
会えるのかな。
会えますよ。
この話してもいいのかな、ラジオで。
何でしょう。
あのね、ちょっと最後にいい話していいですか。
はい、どうぞ。
あのね、このマスの書店ってオープン時にね、
はい、
すごいこうコーヒーメーカーとかくださったすごい 優しい友達がいるんですよ、その人はもう20年近く前に知り合った人なんだけど、その人が、まあ、その人に遊びに来てくれたの、それでご飯を一緒に食べたの、
はい、
でその時に僕が子供会えてるんですかって聞かれたから、いやずっと会ってないんだよねって写真見せたりしてたの、そのちっちゃい時の写真とか、したら向こうが、あの自分は金魚を育ててるんでしょって言って金魚を見せてくれたの。
ほう。
したらね、ちょうどこの松野商店の近くにね、金魚屋さんがあるんですよ。
へえ、今時。
その金魚屋さんはね、オリジナルの品種の金魚を育ててるような金魚屋さんで、以前僕とイラストレーターの女性がね、見に行ったら、冷やかしと思ったのか、すごい圧迫的な客対応されて、水槽とか持ってるんですかとか聞くの、それで、ああまあはいとか言ったら、なんかすごい気まずい空気だったのね、
はい、
それで僕が気まずいから、この金魚はって質問したの、したら聞いても分かんないと思いますよ。
なるほど。
すごい態度が悪いの。
新潟のパソコンショップでそういう店員いましたよ。
なんか女性なんだけど、とにかくもうすごい不機嫌なで、すごいでしょそれ、これから僕短歌の時変えても、短歌の聞くこと、は聞いても分かんないと思いますよ、って言ったらさ、感じ悪いじゃないですか、でそういう感じだったのね、でそのことをその友達に言って、近所にね、すごいね、一元さんお断りの金魚さんがあるけど行ってみるって言ったの、したら行く行くってなって、その人男性なんだけど、一緒に行くことが2人でこう店に入ったのね、
はい、
したら、まあその金魚さんは男同士だったから、あの冷やかしと思わなかったのか、今度は黙ってたの、静かに。
なるほど。それで店員ですよね。
そう、10分ぐらい見て、じゃあねって言って別れたの、
そ
したらその翌日にね、連絡が来てね、
はい、
もうずっと連絡取れなかったお父さんから連絡が来たと。
そのお友達が。
そう、それで熱帯魚さんにいたんじゃないですかって聞かれたっていうの。だからその金魚さんにいたほんの10分の姿を、その店は狭いから多分その店にはいなかったと思うんだけど、偶然見たらしいんだよ。で、じゃあこの辺に住んでるのって聞いたら、いやそれも知らなかったっていうの。本当にその金魚さんを僕が案内しなかったら、その出会いはなかったっていうか、
金魚が結びつけたんですね。
なんか、本当に久しぶりに、まあ、家庭の事情で命も違くて、ずっと会ってなかったらしいんだけど、多分僕の子供に会いたい気持ちが時空を歪めたんだと思う、
そのお父さんも金魚を愛好してたんですか。
そうなん、それは別にお店にいたわけじゃないみたいなんだよ。
なるほど。
だから多分遠くでちょっと歩道橋ぐらいから見たとかさ、多分そんなレベルだと思うんだけど、やっぱ子供の姿ってさ、遠くからでも分かると思うんだよね。
そうかもしれないですね、まあ、僕は娘を見て分かるかは自信ないですけど、
だからそれはあの時の僕が子供に会いたい思いがね、時空を超えて彼のお父さんにも伝わって、彼のお父さんの足を金魚屋さんのそばに向けたんだと思ってますよ、
そうかもしれないですね、
はい、この話はちょっと本当の話なんだけど、一部曖昧にしました。それはちょっと当事者が誰かが特定されないようにしましたけど、
そうですね、
でも本当の話で、びっくりしましたよ。
はあ、皆様にも思いがけない出会いがあるかもしれません。
ということで、僕の息子の人にもいつかそうなるといいな。
はい、ではまたあ、じゃあ次回は声をかけると、
はい、
革命のファンファーレ
を
読んでその内容について話しましょう。
はい、
ではまた、さようなら。
さようなら。
ありがとうございました。